皆さんこんにちは。縁と絆でつなぐインタビューリレー、幸せの形と題してゲストの方々にお話を伺います。第4回の本日は、株式会社ブロックス代表取締役社長西川さんからのご紹介で、稲食品工業株式会社専務取締役塚越秀弘さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。それでは塚越専務、本日は、いろいろなお話を伺いますが、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先日、8月23日にはカンブリア宮殿に、会長様が出演なさるなど、全国的にも非常に認知度も高く、また、多くの経営者の方が一度は訪れてみたいと、考えている、そんな会社に今日訪ねることができてとても嬉しいです。
はい、ありがとうございます。
はい。で、今回お聞きの皆様にはですね、はい、初めての方々もいらっしゃるかと思いますので、はい、最初に会社の概要について少しお話をお聞かせいただければありがたいです。はい、よろしくお願いします。
はい。当社は、今ご紹介いただきましたように、はい、会社は稲食品工業株式会社、この社名だけだとなかなか分からないんですが、はい、基本的には寒天ですね。
寒天、
これは皆さんご存知だと思うんですけど、日本古来の伝統食品です。
はい、
それをベースに、もともとは寒天専用だったんですが、はい、今ではその寒天だけではなくて、寒天を中心とした、一般的に言うとですね、ゲルカ剤って言ってますけれども、
ゲルカ剤
とか、いわゆるそういったもう液体を固める、はい、もしくはとろみをつける、寒天もそうなんですが、水を固める、寒天だけじゃなくてそういうのが世の中にいっぱいあります。そういうのを組み合わせて、いろんな食感を作ったり、そういったいろんな硬さのものを作ったり、そういう原料を作る会社でもありますし、もう一つは、長野県の方は皆さんご存知だと思いますけれども、寒天パパ製品シリーズですね。これも基本的には寒天をベースにしてます。そういった、手軽に作れる、インスタントのスイーツ、デザートを、製造販売するメーカーです。
なるほど、はい、そうですね。寒天パパシリーズは我が家でも大変よくいただいておりますし、
ありがとうございます。
はい、最近何ですかね、あんみつ、ちょっと大人の味ですよね。黒蜜、とても美味しいですね。そうなんですね。ゲルカ剤っていうふうにお聞きすると、ちょっと難しい感じがするんですけれども、さまざまな食感とか、あるいはとろみをつけるっていうふうに伺うと、とてもなんかイメージが広がります。
あ、わかりました。
今働いてらっしゃる社員の方というのは何名ほどになりますか？
今はですね、パートさんが若干いますので、合わせると確か489名です。
489名。
はい。
はい。ちなみに、全員の方の顔とお名前は？
ある程度、顔は出てもらいます。
はい、そうですか。
ただ、パッと名前が出てこないときは。
それは誰しもあると思いますけれども、はい、そうですか。今は、長野県内だけではなくて、いろんなところで、名前を伺うことがありますけれども、
そうですね。営業所が北海道から九州まで、長野を合わせると8営業所ありますので、
そうなんですか。
一応全国展開をしてる。
はい。
で、その各営業所には、テレビでも出ましたけれども、ショップが併設されています。されてますので、そちらで寒天パワー製品の直売もやってます。
そういうことなんですね。
で、東京には、カフェも、東京の初台ですね、併設してますので、
ありがとうございます。カンブリア宮殿なんかでは会長さんがよく登場されて、また本の中でもいろいろな思いを語ってらっしゃいますので、今日はですね、そこではなくて、もちろん重複するところもあると思うんですけれども、専務に迫ってみたいと、思ってまいりましたので、これからちょっと個人的なことも含めて、伺っていきます。まずご年齢を伺ってもよろしいですか？
1965年生まれですので、今年47歳になります。
あ、そうですか、47歳、
ちょうど高度成長の頃、ずっと成長で、
高度成長とともに、
バブルも知ってる世代と思います。
そうですか。いや、お磨きをした時に、実は前々からおいくつなのかなと思いながら、なかなか会長様のご年齢からするといくつぐらいなのかなとか思っておったんですけれども、印象としてはとても お若いってことを言われて
ますか。ありがとうございます。全然、まあ、お世辞で言ってくれることは結構います。
社員の方ともとてもこう親しくお話をされてる姿を見ると、すごくこうどちらかというとトップダウンというよりも非常にこうよくコミュニケーションを取っておられるなというふうに私なんか見ておるんですけれども、はい、社員の方とはどういう関係で今いらっしゃるんですか。
これ、まあ、私だけじゃなくて、はい、まあ、会長はちょっと別格なんですけど、他の役員とかも多分同じ感じなんですけど、はい、役職は一応ありますけれど、はい、なんかみんな横並びなんですね。
ほう、ほう、ほう、はい、
横並び、
はい、
例えばやっぱり役職で呼ばれることもありますけれど、
はい、
結構うちは、まあ、会長も私も同じ名字なので、
あ、そうですね、はい、
だ名前で呼ばれたりとか、
あ、名前で、なんて呼ばれるんですか。
だから秀弘ですか、秀弘さん、
あ、はい、
ま
あ、
下の部下からは、
はいはい、あ、そうなんですね、うんうん、おお、なんかこう一般的な企業のイメージとはちょっと違う感じがしますね。
そうですね、はい、だ私だけじゃなくて他の役員なんかも、あだ名で呼ばれる、部下から呼ばれる人もいますから。
あ、そうです、ムッとされたりしないんです。
いや、なんかそれももう普通になっちゃってるので。
なるほど、
社内全体そんな雰囲気なところがあります。
あ、そうですか、それはあ、そうですね、失礼しました。専務様がこちらの会社に、はい、入社されるまでのことをちょっと伺いたいと思うんですけれども、はい、まあ、学校をご卒業されて、はい、そのまますぐに入られたんですか。
いえ、全然入る気なかったので、もともと。
はい。
だ大学行って、
はい、
別の会社に普通にサラリーマンとして、一応一部上場企業に、
はい、
当時バブルだったので、
はいはい、
すごい入社しやすかったので、
はい、今と違って優秀なので
誰でも入る時代だったんで、
はい、
一応一部上場機械メーカーに。
機械メーカーですか、はい、
就職して、
何
年いたか8年ぐらいそれでやってました、
は
い、
あ、そうなん
だ。その時は全然このいないものって空気もなかったですし、
はい、
稲食品購入に入った時もその時はなかったので、
はい、
で会長自身もそういう話は一切したことなかったですね、はい、
あ、そうなんですか、今機械メーカーというお話なんですけど、はい、そもそもそういう世界お好きだったんですか。
就職の時に考えたのはやっぱりメーカーに入りたい、はい、
メーカーに入りたい、
メーカーに入りたい、製造業に就きたいっていうのがあって、で、まあ、やるなら機械とかそういう方が基本的に好きだったので、
はい、
そっちに行こうかなと思ったんですね。
あ、そうなんですか、じゃあこう他の、まあ、会社の経験がおありで、
はい、
何かその当時の印象に残る出来事とかエピソードとか人間関係とか失敗とかいろいろな経験の中で一つ何かご披露いただくことができますか。
どうでしょう、その当時ね、いっぱい失敗、はい、いっぱいあるんで
極めつけなっていうのがいいです。
極めつけは、まあ営業だったんですね当時。
営業、
うん、営業でした、はい、で結構比較的金額の高い機械の営業だったんで、
はい、
製薬メーカーに機械を販売してたんですよ。
高そうですね。
高い高いです。大体奥奥ぐらい。
奥、はいはいはいはい。
でね、そこ営業で、まあ、甘かったんでしょうね。
はい、
もういろいろ打ち合わせもして、はい、もう受注寸前に、
はい、
なってると思い込んでたんですよ。
はい、
お客さんからも話もいいよ多分発注できるからみたいな話で、
はいはい、
でいろんな仕様の打ち合わせもするんで。
はい、
確かね、当時1億5000万円ぐらいのラインだったと思います。
1億5000万円、うん、はい、
だ上司もそういう報告をしてて、
はい、
もう安心してくださいみたいな話をしてたら、
はい、
いざ蓋を開けてみたら大どんでん返して他社に取られたっていうのがあって、
はあ、苦い記憶、
ボロクソ怒られましたけどね。
そう、
こっちはいい報告しかしてなかったんで。
そうですね、一体上司の方にしてみたら何が起きたんだっていう、状態ですもんね、で
結局後から分かったんですけど、まあ、その時は私もねよく調べてなかったんで、
はい、
だから担当の工場とか、
はい、
工場の上の方はもうそれでいいって言ってたんですけど、
はい、
本社の方は全然フォローしてなくて、
は
い、本社の方からこういうなんか話が来て、
はい、
カラッと変わっちゃったんで、
じゃあ意思決定者に
そうができてなかった、肝心の最終的な現場ばっかりやってたという、
はい、ああそうですか。その時にはどうされたんですか、すぐに立ち直って 元気に仕事に帰れたんですか？しばらく落ち込まれたんですか？
ちょっと落ち込んでなんか胃が痛くなったような気がしたんですよ
気がした、
気がして病院に行ったんですけど、あ、なんともないですよって言われましたけど
そうですタフなんですね。
本当そうだと思います。
そうですか、わかりました。
そういう失敗は、まあ、いくつか、まあ、それが一番大きいんですけど。
あ、そうですか、なるほど。あの、その8年間 の、 あの、まあ、経験を、
はい、
まあ、終えてというか、何か転機が訪れてということだと思うんですけれども、先ほどあの帰ってくるつもりがなかったと、
はい、
会長もスタッフのそのつもりはなかったという当時から、うん、まあ、今までの間にですね、何がこうきっかけになったりとか、あるいはご自分の中での決意。
ですね、はい、帰るきっかけになったのは、はい、これまあいろんな方にも話したことはあるんですが、一番は、まあ、あのうちの会長がですね、
はい、
まあ、うちの父親はああいう性格なものですから、
あれちょっと具体的にああいうというのをいくつか、
まあ、基本的に非常にこうやっぱ信念を持ってるんです。
信念を持って
る、でぶれない、
ぶれない、
だからあんまり自分の弱いところは見せない、
はいはい、
です。
そうですね、
強いイメージ、強いイメージがあるんですね、
はい。
でやっぱりもともとそういう風だったんです昔から、
お父さんとしてもそう、
家庭の中でもそうでしたね。
は
あ、ただあんまり本当にどっちかっていうとっていうか、まあ家にいなかったですから仕事ばっかりで、
はいはいはいはい、
ただ教育とか親に対していろいろ言われたことがまずない、
うん、
怒られた記憶はありますけれど、
はい、
あのうるさくいろいろ言われることはない、勉強しろとも言われないし、
はい、
ただあの口癖のように人に迷惑だけはかけるなこれはもうずっと言っても言われてましたけど
なるほど、はい。
でそれがそんな形で、まあ、東京に私いましたんで、はい、その当時、
はい、
全然離れて暮らしてて、
はい、
その時に母親が癌になったんですね、
はい、
胃がん、
はい、
まあ、今ピンピンしてますけどすっかり治って手術もあって、
はい、
とても昔癌にかかったと思えないぐらい、
なるほど。
でその時はやっぱり、ね、はい、結構本人はショックだったんでしょうね。
あ、
母親もでしょうし、
はいはいはいはい、ご両親なという
でしょうね、
はい。
で電話で話をしてて、その報告を受けて聞いた時に、はい、なんかいつもやっぱ雰囲気が違うんですよ、
はい、
普段の話し方と、
はい、
でいろいろ話をしてた後に最後にボソッとこう、はい、うん、帰ってきてもいいぞみたいな
また微妙なニュアンスですけど、
来てもいいぞというか帰ってこないかみたいな話をちらっとこう、
はあ、
うん、ボソボソっと言ったんですね、
はい、
でそれがやっぱきっかけだったかもしれません。それで考えて、
はい、
うん、いやだから今までと全然態度が違いますから、
はい、
うん、余計になんか心配になったというか
なるほど、
普
段の、例えば会社でのこう見えてきている姿とか家庭での様子とちょっと違うぞと、
うん、
でご自身もちょっと考えられたと、
そう、そういうタイミングと、はい、やっぱり東京の生活って最初みんな憧れるんですよね、
はい、
大体田舎の人間は、
うん、
もう学校卒業したら絶対東京都会出て
行こ
う
って、
は
い、
まあ、我々もその口でしたから、はい、当時は多かったですよね。
多かったですよね、今もうまだでも周りの子たちに聞くと、一度はやっぱり田舎から出たい、
はいはい、
あの山を越えて、
う
ん、世界を見てみたいって話しますもんね。
その通りです、
はい、
でやっぱり東京で暮らし始めると、
はい、
最初はいいんですけどやっぱしばらく経ってくると、やっぱりここは暮らしにくいなっていうのが、
うん、
でそういうのを思い始めた時期でもあったかもしれないですね。
そうなんです、
ね、もう30過ぎて、
はい、うん、ご結婚は、
結婚をしてました。その時、
あ、されてたんですか。
ええ、
はいはい、
でちょうどあのうちのかみさんも地元の人間だったんで、
あ、こちらの方、
ええ、
はいはい、
今の人間なので、
ええ、
そこで、まあ、ちょうどそういう話をした後、なんか覚えてるのはその時にやっぱ、ね、なかなか夜寝られないんですね、そういう話を聞いた日は、
うん、
で神さんと一緒に夜中1時ぐらいだったかな、なんとなく、そういうの、帰るかってことって言って、
うん、
っていう話になって、
うーん、じゃあ決意から行動は早かったですか。
早かったと思います、それが多分、
はい、
夏ぐらい、
はい、
ですね、この暑い時期だったんです、8月、はい、9月ぐらい。でその年の3月に一応辞めて、
はい、 でこちらに
帰ってきました。
あ、そうです、最初お立場としてはどういう役割というか仕事業務で帰ってこられたんですか。
まあ一応多分周りが多分気を使って、
つまりね、気を使うって、
そうですね、まあ一応ねその当時の社長の息子ですから、
はい、
経営企画室次長という、
経営企画室次長、はい、機械メーカーの営業マンから、
はい、
経営企画室
よくわからないまあそれで入ってきました。
あ、そうですか、実際ご自分の、まあ、父親の経営する会社に入られて、まあ、今にずっとこう、
はい、
一緒に共に、会社というものも社員の方というのも出てこられてると思うんですけれども、まあ、そこも踏まえてでいいんですが、こうご自身にとっての経営とか、あるいはこれからこんな風にこの組織ある地域をしていきたいっていうような展望、うん、あるいは思いっていうのはもうお持ちでいらっしゃいますか。
もともとですね、
はい、
まあ、その学生の頃特に東京行き始めた行ってた頃は、
はい、
こういう考え方になると全く思わなかったですね。
ほう、
このみんなで掃除するなんてそんなかったるいこと何やってんだろうなよくやるなみたいな感じでは
い、はい、
みんなで仲良くなんてそんなっていう考え方だったんです、
はい、
どっちかってい
うと、はい、あ、じゃあ会長さんのおっしゃる結構野心が強かった、
どっちかっていうと。
なるほどね、
まあ、反発もあったと思うんですよね、親子ですから、
はい、
うん、俺はそっち行かないみたいな、
はい、うん、はい、
でもなんとなくそのちょうどその帰るっていう決める頃にはなんとなくこう、あ、こうじゃないのかな、やっぱりこれは会長、まあ、親が言うことの方がなんとなく正しいのかなっていうふうにこう方向転換がになりつつあった頃だったっていうのもあって、うん、
はい、
で、まあ、帰ってきて、はい、でも最初は義務感でしたけどね
義務感、
周りに合わせるっていう、
あ、なるほど、
一応立場上、
はいはい、
同じようにやっとかなきゃいけないなみたいな、
心からうわー素敵だ楽しいとか、
こ
うみんなと一緒にやれて素晴らしいっていう感じよりも、
まあ、それはなかったです最初は。
なるほど、義務としてやっぱりこうきちっとやるという、
は
い、それは今でもあるんですか。
今はそうではなくなりました。
あ、うん、
完全に方向転換しました。
あ、そうですか。それはなかなかその自分の考え方とか行動が変わるってすごく難しいって言われるんですけれども、ご自身のその転換っていうことと同時に何かこう周りの方の影響も受けたんですね。
あ、それはあります。こうね、体調不良、まあ、一緒にいれば話もするん で、はい、でこの会社に入ってくる会社の雰囲気も分かってくるんで、はい、あ、こういうことが、まあ、いいことなんだな、頭では分かるんですね、
はいはい、
頭では理解できる、
はい、
けれどもこう完全に腑に落ちてたかっていうと、はい、多分そこまではその当時行ってなかったと思うんですよ、
はい、
でなんとなくまあ会社に来て、
はい、
なんとなくまあ社員と同じように過ごしてたっていうのは多分 2,3 年、
はい、2,3 年、
2,3 年、はい、もうちょっと経ったかな、あ、もうちょっとですね、
はい、
5年ぐらいかかったかもしれません
。5年ぐらいかかる、よく新入社員の方は1ヶ月もすると会社に染まってきますよなんて聞きますけど、全部は5年だったんですね、
表面上染まってました多分
はいはい、はい、そうですか、
うん、でも心底思ってたかっていうと多分そうじゃないでしょうね、その当時は。
そうですね、今はもうそういう形でのっていうことでしたけれども、うん、そうですね、
でそのきっかけっていうのは、はい、やっぱり鬼沢さんなんですよ。
あ、そうなんですか。
それはあの、青年会所つながりで、はい、鬼沢さんも紹介されて、
はい、
その時私もどういう人か全然知らなかったんですね、
はい、
で当然会長も知らないわけです、
あ、
鬼沢さんの会社が、
はい、
でたまたまその青年会所、日本青年会所の OB が、
はい、
その勉強会を開催するっていうことで、
はい、
経営に関して、はい、でここで全国から集まって、
はい、
100人ぐらい集まったのかな、で講演会、
はい、
で第1部が会長の講演で、はい、第2部が鬼沢さんの講演だったんですね、
はい、
で私も、まあ、ここにいる以上は出なきゃいけないので
また義務だぞ、はい、
そう私はあんまり興味なかったんですけど、
はい、
周りが言うから、
はい、行くかと、はい、
で鬼沢さんの経歴だけ見ると、
はいはい、
うん、ね、オールナイガインです
から、そうですよね、
イメージで顔を取られちゃうと、
はいはい、
ちょっとうちの考え方とは違う人だなみたいな、
対局とまでは言いませんけれども、はい、
で会長もそういうイメージでいたんですよ。
なるほど、はい、
うん、だから最初にお互いに会った時も挨拶した時も、はい、会長は鬼沢さんに対して、いや、君たちやってることとうちは違うから
強烈ですね、はい、
まあ、イメージでそう思っちゃうんですね、はい、でそういうふうに考えていざ講演会が始まってみると、はい、まあ、会長はいつも通りの話を当然します、はい、でその後鬼沢さんが話をした時に、はい、で今簡単に言うと、はい、会長の話を分かりやすく解説してくれたんですね、はい、すごい分かるように、
そういう方って私もよく求めます、う
んうん、そう、なんかそれがすごいスーッと入ってきたんですよ。
ああ、
うちの考えてること、会長がやってることってこういうことなんだ、こういうのを目指してるんだっていうのが初めて、
はい、
それで分かったというか、
はい、
いわゆるこう腹に落ちたっていうのが、
はいはい、しっくり、
でそれからそういう迷いが一切なくなりました。
じゃあ恩人ですね。
ですね。
そうです。
そう、この話は結構ね してるんですよ。でも事実その通りなので、
はい、
そうです。やっぱりこういろいろ腹に落ちる瞬間ってあるじゃないですか。
そうですね。うん、同じことをお話をされる方が何人かいても、うん、その方から聞くと、うん、スッと入る、あるいは素直にやっぱり聞けるっていうことって。人生何回もないですよね。
何回もないですね、
はい、そうですか。
でも本当にそれがきっかけで、
はい、
ね、もうこの今の会社の考え方、
はい、
これがやっぱり我々の目指す、私自身の目指す方向だっていうのは自信を持って言える。
なるほど、ね、はい、でもそこからはそうご自分の言葉でも語られ始めて。
そうですね、自分の言葉として言えるようになりましたね、
はい、
自分のこの会社の考え方、はい、いい会社を作りましょうっていう考え方、その
はい、
ただなかなか同じようにはできないので、会長と
まあ人間が違いますからね。
そうです
ね、はい、
だから自分自身どうやっていくかっていうのは、
はい、
まあ今も試行錯誤ですし、はい、これからの課題ですけど、
はい、うん、ブラインドはこうご自分の中で今核となるところは自信を持って、
はい、
生きれるというところまで来られたということなんですけれども、うん、そうですね、私もこう会長さんのカラーとは全く実は違うなっていう印象で、
はい、
最初からお見受けしてまして、なのでどういうふうにされていくんだろうなっていうことが、たまたま年も近いので、
はい、
ずっと後をつけていこうと学んでいこうとは思っておるんですね、うん、なのでそれがその多分そこの突っ走ってる間っていうのは分からなくて、別に20年後にこうやってお話を伺う時があればそういうことだったのかなということで聞かせていただけると思うんですけれども、当面何かこう大事にされていきたいこととか、ご自分との約束みたいなものはありますか？
ですね、まあ、自分のやり方としてやりたい考え方は一応あるんですよ。
はいはい、
まあ、会長自身は、はい、まあ、ああいう性格ですし、
はい、
まあ、一般的にはもうカリスマ経営者って言えると思うんですね、
はい、
ですからもう自分が指示をしたり、
はい、
自分がやる通りどんどん指示をする、はい、自分が考えてみんながそれについていく、
はい、
っていうのがどっちかっていうと今の考え方なんですけど、はい、私自身はそれはできないですし、
はい、
違う方がいいなっていうふうに思ってる部分があって、
はい、
やっぱりこう自分みんなが考えて、
みんな
一人一人が考えていいものを作っていく、
はい、
っていうふうにしたいなっていうのがあるんですね、
はい、
ですから自分がこういうふうに指示するんじゃなくて、
はい、
むしろそういう場を作って、はい、こっちが言ったにしても実際にはみんなが自分たちが考えたっていうふうに思ってやっていけるような仕組み、
はい、
組織にしていきたいとは思ってるんです、
はい、なるほど。
ただなかなかそれは難しくてですね、
そうですね、そういうお話をまあ、経営者の方々にお目にかかる機会が多いものですから、やっぱり多くの方はそうおっしゃいます。これからは自分で考えてどんどん提案をして行動をしてやっていってほしいんだと、でもうそうしてくれていいんだって、でもそうやって言ってるのになかなかそうはなってこないんだよな、どうしたらいいだろうっていうようなことを聞くんですけれども、
いや、そう言いながらも、
はい、
細かいところで指示してる自分がいるんですね。
あ、なるほど。
どこかでなんでそんなの俺に言ってこないんだみたいな、なんでそんな話なくて勝手にやるんだみたいな感情が出ちゃう時があるんです、やっぱり。
あります、そんな鮮やかな感じ。
あります、
はい、じゃあその瞬間に気づくんです、あ、失礼しちゃったとか、あ、イラッとしちゃったっていうような感じが、
うん、ありますね、やっぱり、うん、気づかない時もありますけど、
はい、なるほど、うん、それをなるべくこう抑えながら、うん、任せていくとか委ねていくっていうことなんですか。
うーん、完全に委ねるのとも違うんですけど、はい、できれば理想ですけど、はいはい、本当にこっちがある程度こう言ってるんだけれども、その言ったことを聞いてその通りやるんじゃなくて、言ったことを自分の中で言われた方が理解してもらって、自分で考えたように逆に思い込んでもらってやってもらうっていうのが一番理想かもしれません。まあそれプラス自分で考えてもらうのが一番いいんですけど、だそこの上手い具合にそのバランスだと思うんですよね、うん、今どっちかっていうと、まあ、会長からの指示、会長の考え方っていうのがまあ8割、9割。
なるほど。
まあもうちょっと8割ぐらいですかね。はい、で、社員が自分たちで自発的にやるというのは2割ぐらい、
はい、
その割合をもう少し、やっぱ社員に任せるって言っても、100% 考えろってのはこれは無理ですし、はい、それは逆に私何もしなくてもいいことになっちゃいますから。
そんなことはない、何にも専務って言わなかったら、つぶやいてましたけど。
何にも専務。って言われながらも、はい、実はその裏で多少影響が、はい、後で考えたら分かるな、はい、そうなってくれればいいなって思ってます。だからバランスは8、2から、まあ、5、5ぐらいになると、うんうん、私としては一番いいのかな。
なるほど。
っていうふうには考えてますけど、
はい、
できてないですけどね、全然。
いや、今、何本目ぐらいまで来ましたかね。
いやー、まだまだ、まだまだ人、ご褒美も来ないですね。
あ、そうですね。ぜひその鏡に立った時には何が見えるのかというのを。
いや、いつまで経ってもご褒美かもしれないです。
そんなことはないですよ。そうですか。いろいろありがとうございます。あの立ち入ったことを聞いてす
み
ません。
いいえ。
あの、そうすればですね、あの最後になりますけれども、あのこのインタビューリレー、
はい、
ゲストの皆様方に共通して、
はい、
私は究極の質問だと思ってるんですけれども、お聞きしていることがあります。お聞きします、
はい、
塚越専務様にとっての幸せの形、幸せとは、はい、どのようなことでしょうか。
今回そのテーマをいただいてですね、はい、私自身もちょっと考えてみました、
はい、
いや本当にいい機会だったなと思って、
はい、
幸せって普段言ってますけど、はい、あんまり深く考えてなかったんで、でもそれで考えてみたらですね、
はい、
私自身にとって幸せっていうのはもう一言で言うとやっぱり楽しい、楽しいことがイコール幸せじゃないかな、
はい。
じゃあどういうのが楽しいかっていうと、
はい、
先のことが開けてる時、
この
本当にあ
の
末広がりと一緒なんですけど、はい、あのもっと単純に言うと、
はい、
昔あの遠足の前の日って、
はい、
遠足とか旅行に行く前の日って、
はい、
あの夜寝られなくなるっていうのが、はい、まあ、私もそうだったんですけどね、
はい、
結構そういう性格だったんですけど、
ワクワクして、
はい、そういうのが一番幸せかなと、
うん、はいはいはい、
なんか明日こういう楽しいことがある、
はい、
この先にこういうことがあるって思えるのが一番楽しいことなんだな、
はい、
なんか先がやっぱ広がってなきゃいけないですね。
なるほど、ね、そうするとその日、そしてその次の日、あるいは先を見た時にワクワクしたり、楽しそうだなとか、こうやってみたいなっていうのが自分にとっての幸せ、
幸せです。なんかワクワク楽しい、
はい、
何かしてたいんですよ。
何かしてたいんですね。
本当に。
はい。
これがね、親子だなと思うんですけど。
私もそう思います。
例えば、のんびり過ごすってこともできないんですね。
そうですか？
ええ。
ああ。
できないです。
のんびりしようと決めてもできない。
できないです。
そうですか。
だから温泉にゆっくり行くとか、
はいはい、
海辺でゆっくり読書をしながら、うん、まあ読書してるまでいいんでしょうけど、
はい、
ぼーっとするってことができないんですよ。
それが楽しみではないですね、じゃあ。
それはあんまり楽しみじゃないです。
ああ、うん、動いていたい。
だから先のことを考えてないかしら。
なるほど。あの、見やましいんですね。
いや、だからそれは別に仕事だけじゃないですよ。はい、遊びも含めてなんですが、はい、明日こういうことをしようとか、はい、うん、こういう計画を入れようとか、
はい、フル回転、
フル回転、それが楽しい、
ああそうですか。
だから明日がある、明日こういうことができると思えるのが一番楽しい。 はい、それが幸せかな、
はい、
でもそれってみんなそういう部分もあると思うんですよ、
はい、
まあのんびり、ね、する時も欲しいでしょうけど、はい、明日こういうことがある、明日こういうことができるって思えるのはこれ誰でも楽しいことだと思うので、
そうですね、
だ会社も社員の幸せっていうのはそういうふうにしていきたいな、
はい、
そのためにはやっぱり末広がりで永続しなきゃいけないので、
はい、
明日会社に来れるっていうことが楽しい
そうです、ね、
と思えれば一番
そうですね、あの今でも休日でもあの多くの方が見えてるようですのできっとこの会社は楽しいんだと思いますが、
そう半分、はい、ね、まあ心底楽しいかどうかは、まあ、楽しいっていう質がいろいろあると思うんですけど、
そうですね、でもあのそうですね、幸せ確かに一言でお聞きしましたけれども、ワクワクするような明日何かすることがある楽しさということで、
そうです、
はい、分かりました、ありがとうございました、
はい、
あのまた次回はですね、はい、あの専務からご紹介のゲストの方、
はい、
インタビューをということでつなげてまいりたいと思いますので、素敵な方のご紹介を楽しみにしております、
はい、分かりました、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。